夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
内ぐだはリビングでの雑談を垂れ流すをコンセプトに、家庭や仕事その他諸々について話しているネットラジオ番組です。旦那担当のアッキーと
嫁担当の歌の
本物の夫婦が新潟のとあるリビングからぐだぐだとお送りしています。
しょうもない雑談ばかり、勘違いや言い間違いの宝庫なので、適度に聞き流しながらグダグダ話をお楽しみください。
はい、176回オープニングです。
です。
毎日暑いですね。
暑いですね。
はい、その暑さを吹き飛ばすお手紙をいただきましたので読んでいきたいと思います。
今回特別回を2回連続お送りするんですけど、ちょうどその特別回をやるのにぴったりなお便りがているので読んでいきたいと思います。
はい、
はい、ナイスタイミング、アキさんのお便りをいきましょう。で、今回、2通まとめて読むので、2通まとめて読むんだけど、2通とも今回の特別回に関係している内容なので、さすがアキさんですね。
素晴らしいですね。
はい、じゃあ1通目の方から読んでいきたいと思います。
はい、ムキムキアッキーさん、ドヤ顔ウタさん、こんにちは。今年も暑いですね。自分も今年空調服デビュー組です。ウタさんのワンオペ真夏の大冒険会楽しみにしてます。
ムキムキアッキーです。
ドヤ顔ウタです。
こんにちは。
こんにちは。
ムキムキアッキーはあれですね、空調服ですね。
そうですね。
今年から空調服デビューしまして、おかげで暑い中でもだいぶ快適に作業できているんだけど、アキさんも今年空調服デビューしたんだね。
ね、やっぱりないときついよね。
うん、まあなくてもやってたしやってるけど、あるに越したことはないよね。
だよね。
うん、
きっとね。
空調服着てみて思ったのは、想像してたよりずっと涼しいなっていうのと、あとは中に着る素材が多分、こうひんやりする素材の服を中に着ると、多分すごく涼しくなるんだと思う。
ああ、なんか接触冷感みたいな
服。そうそうそう、俺はそういうのじゃなくても普通の服を着て、その上から空調服着てるんだけど、冷える服を着れば、多分もっと体感温度下がるなっていうのはちょっと思ったね。
へ
ー。ヨウさんと3人でお送りしています。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
うん、
うーん、
まあまあ使っていこうかなって。
そうだね、ほんと最近の暑さちょっと異常だもんね。
暑いからね。
ね、できる対策は取っていった方がいいと思います。
ただ別に今回の特別会は空調服の話じゃないんですよ。
そうですね。
もう一つの方のワンオペ真夏の大冒険会、
素晴らしいタイトルをつけてくださいましたね。
これが関係してくる。
はい、
これは歌がワンオペで4人子供全員連れてお出かけしてきたっていう話なんだけど、じゃあなぜそれがあったのかっていうのが次のお便りと関係してくるので、じゃあ次のお便りを読んでもらいましょう。
はい、柿の4分類の話、何度聞いても面白いですね。新潟県も暑そうですね。熱中症に気をつけてください。
暑いに帰ってきたけど、なぜここで秋さんがあえて柿の4分類の話をしてきたのかっていう話で、これとはさらに別口で秋さんから言われているのが、今日はザ・クロップス聞きます
なるほどね、
言ってもらいましたということで、
はい、
ご存知の方も多いと思うんですけど、アッキーが Spotify 限定番組のベジフル大百科ザ・クロップスっていう番組にゲスト出演してきたので、今回はその話とその裏で巻き起こっていた歌のワンオペ真夏の大冒険の話をお届けしていきたいと思います。
はい、お楽しみに。
今ちゃんと見直したら、あきさん今日はクロップス聞きますじゃなくてベジフル大百科聞きますだった。ちなみに今回のあきさんのチャットモネーム秋かっこシリーズについては、うんうん、1個目の方が秋かっこヘビ茶、
ヘビ茶
ヘビーリスナーチャットモさん、
ヘビ茶
かっこ仮ヘビ茶
拾ってくれるな。
でもう1個の方が秋かっこ荒船さんいいですね
動詞ができた。
いやいやいやいや、リップサービスですよ
信じてる、秋さんを信じてる。
はい、ということで、まあ、秋さんのお便りにもある通り特別会としてクロップスの話と真夏の大冒険会の話っていう風に今ちょっと俺進めようと思ったんだけど、
うん、
今回進行でじゃねえや、
そうだったはい、では今アッキーが言ってくれた通り、その2本立てみたいな感じで特別会入っていきたいと思います。
自分で言ってよ
思います。
はい、
はい、オープニングおしまい。
しまい。
うちらと特別会、
ベジフル大百科ザ・クロップス。その番組では毎回一つの農作物を取り上げて実際に育てている全国各地の農家の方に語ってもらいます。あなたの人生の食べるという行為が豊かになるよう、僕たち農家のリアルな声を毎週産地直送でお届けっていうね、
っていうね、ちょっと番組乗っ取ったのかと思った
はい、ということで今回の特別会は、今ちょっと匂わせた番組、
うん、
Spotify 限定番組
ね
の、
うん、
ベジフル大百科ザ・クロップスっていう農家の種のつるちゃんが Spotify の方で始めたいろんな作物について話していくっていう番組の第6巻で取り上げてあるのが柿、
柿
っていうことで、まあ柿農家であるアッキーもありがたいことにそちらに出演させていただくことができましたっていう、
うん、
今回は話をまずして、
うん、
その後その裏で歌の大冒険があったよっていう内容を話していく特別会をお届けしていきたいと思います。
思います。
はい、ということで、
うん、
まあザ・クロップスに出演させてもらいましたよっていうので、さっき言った農家の種のつるちゃん、
うん、
つるちゃんの番組だからつるちゃんは毎回出ていて話しているんだけど、そこに夜の農家、同じく農系ポッドキャストの夜の農家をやっている浩平さんと、
うん、
内蔵からアッキーの2人が参加して、3人とも柿を育てているんだけど、つるちゃん、浩平さん、俺の3人で柿っていう作物について話すっていうことをしてきました。
はい、
はい、もうこれは内容についてはもう聞いてみてくださいっていう一言に尽きるんだけど、
うん、
ちょっとは裏話みたいな話もしようかなとは思ってるけど、
うん、
どっちから進めていくのがいいかな。歌の感想とかあればそっちから聞いていこうか。
ああね、私も聞かせていただきまして、
ありがとうございます
すごいね、面白かった。こう話の内容も、私はほらアッキーが作っているこの渋柿っていうものしか正直知らないから、
あ大丈夫、話してる俺も渋柿っていうものしか正直知らないから甘柿に関してはもうリスナーさんと大差ないぐらいの、
ね、
柿が身近だよぐらいのリスナーさんぐらいの感覚だから、
そうそう、だからなんか甘柿についての話を聞くと、おーそうなんだっていう新鮮な感想もあったし、 アッキーのね話とかも聞いてると、あ、聞いたことあるあるって感じで、なんかちょっともう一回勉強し直しですみたいなそんな感じだったし、何よりあの浩平さんのあのテンションね。
そうだね、うん、そこの部分を突っ込まれてる反応がやっぱりよく見られるかな。浩平さんがギア全開で上げていって、うん、俺がこんな感じでまったり喋ってて、うん、ラクサみたいな、ね、のはよく言われたな、うんうん、感想として。
そう、アッキーって正直どっちのテンションでも持っていける人だから、どっちのテンションでいくのかなってちょっと楽しみにしたんだけど、すごくねベストマッチだったね。
そうだね、浩平さんと一緒にゲスト出演するっていうのが分かった時点でどっちで行こうかなっていうか浩平さんは多分ガンって行くと思ったから、うん、同じ路線で行くか、それとももう温度差で行くか、うん、どっちで行こうかなって思ったんだけど、でもやっぱり俺がちゃんと喋れる作物って柿の回しかないから、
うん、
だったらいつもの自然体な感じで臨もうって思ってあんな感じにしたんだけど、
うんうん、とても良かったです。
浩平さんは多分ねちょっとやりづらかったとは思う自分がどんどんどんどんギア上げてわーってぶち込んでいってるところに、うん、俺がスルッともスルッとペースダウンするから
そうだね
リズムとかタイミングとかね取りづらかったと思うから申し訳ないんだけど、ね、ちょっとそれは感じてる、
うん、なるほど。なんか柿っていうね話だったから、アッキーもそういう自然体で持ってったけど、全く別のね話題とかでもしまた浩平さんと絡むことあったら、今度はハイテンション同士でちょっと絡んでみてほしいなって思う。
ただ俺がハイテンション側行っちゃって、
うん、
ってなってくるともう完全鶴ちゃん頼みだよね。
そうだね、
暴れ回ってるだけだから
そうそう大変になっちゃうね、
うん、まあでもそういう感じでやってきて、ただそうだな、ちょっと裏話として今の流れでしておきたいのは、浩、
うん、
平さん結構ギア上げてわーって喋ってたじゃん、
うん、
ただそうやってるけどなんだかんだところどころでちゃんと俺が話せるようにパス出してくれたりとか、
うん、
そういうことをちゃんとしてくれていて、まあ本人これ言われない方がいい話なのかもしれないっていうのはちょっと思うんだけど、でも普通にその自分がグイグイ言ってるっぽいんだけどこっちにパスとか、
うんうん
うん、綺麗に出してくれていたから、
あーね、それ私も感じた、
うん、すごい話しやすかった、
うんうん、
っていうのはある
ね、なんかこう自分でお話しされた後に合間合間にアッキーさんお願いしますとか、アッキーさんのところはどうみたいな感じでちゃんと周りをしっかり見ながら調節されてるのがすごい伝わってきた。
そうそうそう、
うん、ね、すごい楽しい。
あんまり言わない方がいい話かもしれないけどでも聞いてる人分かる、分かる人は分かったと思う、
うん
う
ん、
その辺ちゃんとやりくり、ね、気配りしてくれてるんだなっていうのは、
うんうん、
普通に気づくぐらいの感じだったから、
うん、なんかそういう気配りも含めてバランスがすごく良かったと私は思う。
ただ浩平さんがわーって言ったのを俺がスンってスルッとペースダウンするみたいな構図にはなってたよね、
うん、なってたね、
うん、なんかなんだろう、あれって感じの浩平さんのリアクションが印象的だった。
わ、うん、かる、
うん、かな、
ね、
そうね、まあ、鶴ちゃんはいつも通りの進行って感じだし、
うんうんうん、鶴ちゃんさんもね結構落ち着いた感じだからね。
そうだね、
うん
うん、
うまくこう会話とかを回しつつもやっぱり浩平さん並みのテンションになるっていうわけではないからね、それもいいバランスでした。
あと俺クロップスの中で言おうと思ってたけど言えなかった話があって、
うん、
浩平さん和歌山で、うん、鶴ちゃん福岡なんだよね、
うんうん、
で俺が新潟でしょ、
うん、
柿の産地的にはもう向こうの2人の方が断然大産地なんだよ。生産量は 和歌山とか福岡の方がもう新潟よりもすごい多くって、
うん
うん、ちょっとこうあの中だと一番新潟が小さな産地なんだよね、
うんうん、
だからその2人と柿の話させてもらってるっていうのはちょっと恐れ多くはあ
るなるほどね、
うん、っていうのはあるんだよね、
うんうん、
でもまあそこはね別に変に引いてもしょうがないから、
うん、
普通にやったけど心の中ではそういう気持ちもあった。
なるほど、
うん、大産地のお二人だって思いながらね、うん、話してたし、
うん、
単純に農家としてのキャリアも向こうの方が全然長いと思うから、
うん
うんうん、その辺はやっぱりあったけど、
うん、
自分なりにできる範囲で話してきたっていう感じだね。
そうだね、
うん
うん、
こんなもんかな。
その
うん、普通にとにかく楽しい収録で、
うん、
あっという間に時間が過ぎていってあっという間に終わったっていう感じなんだけど、
うん、
その楽しかった少なくとも話し手はすごい俺はね、
うんう
んうん、俺はとても楽しく話させてもらったから、
うん、
その楽しい空気感楽しんでる空気感が伝わったらいいなっていうのは思うかな。柿のことを知ってほしいっていうのももちろんあるんだけど、うん、あの農家同士が楽しくわちゃわちゃ話してる空気感とかが伝わればありがたいかなっていうのは思う、
うん、伝わったよ大丈夫だよ。
よかった。俺が今後またクロップスの方に出演することがあるかはわからないんだけど、
うん、
ひとまずねちゃんと自分が栽培してて話せる品目としてはこの柿になると思うから、うん、まあそこで一応言いたかったことある程度は言えたからまあ良かったなって思ってます、
うん、はい、
はい、まあ正直ほとんどあえて発言しないでつるちゃんとこうへいさんでわわって話してる風にちょっと引いたところもあったし、
うん、
ぐいぐい噛んでいったところもあったし、
うん、
そこのバランスは俺も一応気をつけながら話したつもりではいて、
うんうんうん、
っていうのはあるけどね。もともと甘柿のところだとそんなに挟んでいくよりはっていう判断をしたっていうのもあるけど、
うんうん
うん、そんな感じでした。
でした。
で、俺がそのクロップスの収録遠隔で収録していたんだけど、その収録に際して歌がね頑張っていたっていう話も内蔵ではしたくってあの歌がツイッターで結構賑やかだったやつツイート見ていてくださった方はね、
うん、
覚えてるかもしれないんだけど、結局クロップスの収録が夜になったんだよね。みんなのタイミングが合うのが夜しかなくって、
うん、
で夜だとどうしようっていう話になって、うちはさ子供がワイワイしてしまうから、
うん、
どうしようってなったんだよね。で子供がいないより2階とかに行って俺がやるっていうのも考えたんだけど、さすがにもう昨今の新潟の暑さの中で夜とはいえ、
うん、
きついなっていう、俺も話すのに集中したいからあまりに過酷な環境だとちょっと嫌だなって思って。
そうなの、あのもう一度ちょっとご存知のチャットモさんは多いと思うんですけど、我が家2階にエアコン等々ありません。
そう、もうリビングに避難するしかないってい う、
うん、そうなんです。でね、最初は子供を連れて歌の実家の方でちょっと一泊お泊まりさせてもらおうかななんて思ってたんだけども、ちょっと都合がつかなくて、あ、この手段使えないって。
最初行けそうだったんだけど、うん、ちょっと急遽歌のご実家の都合が悪くなっちゃって、
うん、
じゃあ夜どうしようってなったんだよ ね、
ね、もう最悪夜に連れ出すよ、ドライブさせながら寝かすよってちょっと言ってたのがいよいよ現実味を帯びてきてで、いざ私の実家の方がごめんねちょっと難しいわってなってしまった時に、よし、じゃあどうやって時間を潰そうっていう発想になり、あ、そうだ、車夜に家出て 車で収録終わるまでそこら辺ドライブするの結構私自身もきついから、じゃあちょっと遠出してお出かけしよう、その帰り道に収録時間ぶつけて子供寝かそうっていう発想になったんですよ。
子供4人全部連れてね、
連れて
ひーふーみーよーを連れての
ちょっと遠出お出かけみたいなね、
ワンオペでね。
そう、アッキーはね最初本当に大丈夫できるのってかなり心配そうに、送り出す時もダメだったらすぐ連絡してってすごい心配してくれたんだけど、まあなんとかね、なんとかなんとかなりました。
そうね、俺も話しながらちょくちょく LINE で経過を聞いたりとか、まあ、ツイート見たりとかしながらだったんだけど、
うん、そうそう、
まあ、どんな、
うんうんうん、
どんな大冒険をしてきたかっていう、
はい、まず家を出たのがね午後1時半だったんですよ、う
ん、収録は夜なんだけど、うん、まあ、早めに出て、
そう早めに出て、お昼ご飯を家で食べてから早めに出て、まずここで、まあ、みーさんの主にお昼寝タイムって考えてね出たんだよね。でちょっと車でまあ1時間半くらいのところにあるちょっと大きめの公園に狙いを定め、まあ、3時くらいに着いて、まあ、その公園でまあ1時間ないし2時間くらい遊ばせてっていうプランだったんだけど、まあ最初にツイッターでつながってるねチャットもの皆さんはご覧になった方いらっしゃると思うんですけど、まずワンオペ4人連れお出かけミッション中 Now、 ミッション内容公園で遊ぶ今ここ、
ミッション中 Now
ミッション中 Now
ミッション中 Now 、う
ん、
はい、公園で遊ぶ、
そうだね、公園で遊ぶ今ここっていうところをまずねあげました。で実際ね、まあ、日差しの中アスレチックが結構、まあ、遊具がいっぱいあるところで、で水遊びも水着着ればできるとこだったんだけど、さすがにね一人で4人のプールのお世話までは無理だと思ったから、ここはちょっと諦めてもらって、
俺もきついな、4人全員連れて水遊びさせてその後着替えさせてって考えると、そうそうそう、相当の気合を持って臨まないときついな、
うんうん、そう、これは無理だと思ったから、子供たちにも遊ばないのって言われたけど、ごめんね今日は無理って言って遊具の方だけにしてもらったんだけど、まあ本当に遊具も本当いろんな種類がたくさんあって全然飽きずに遊んでたんだよね。ただ本当に暑くてさ、もう私が早々にちょっとダウンして、で建物の中で売店があってそこにアイスが売ってたから、アイス食べよアイス食べよって言って子供たちを誘導して建物にどんくらいいたかな、3、40分はいたかな、で避難させてもらい、で、まあ、そこでちょっと工作できるスペースもあったからそこで遊ばせたりとかして、ちょっとなるべく日がね傾くのを待ってからまたちょっと外に連れ出して遊んでて、でそこの公園の閉園時間が6時だったのよ。で5時になったらあと1時間で閉園ですみたいな感じになって、帰るお客さんもちょっと増えてきてて、でこの後のミッションが銭湯に行くだったから、もう事前に調べてあって、で車で、まあ、20分くらいのところだったから、5時になった時によしじゃあ遊びながら出口に向かうぞなんて言って出口に向かったんだけど、ここで30分かかったんだよ。ほぼ直線距離を30分かけて
どうしたの、時空ねじ曲がってたの
ね、びっくりしたあれじゃ5時になったからそろそろね、こうあそこゴールだよって指さして直線でほんとまっすぐの道で、その間にいくつか遊具あったからそこ遊びながらでいいよなんて言ってたんだけど、まさか30分かかるとは思わなくて
遊具で遊んだってこと、ミーの足ならってちょっと思ったんだけど、うん、 プラス
プラス遊具でちょっとっていうのもあって30分かかったって思いながら、若干ここでねちょっと押してきたんだよね予定が私の中での予定が、うん、でもまだ大丈夫だなと思って、その後銭湯に行きました。一人で子供4人連れの銭湯、ここが最難関だと思って、ここ
最難関でしょう ね、
ここさえクリアすればあとは楽勝だって正直思ったんだけど、まあね実際ね なんとかなったっていうか大丈夫だった。もう火も風も自分で体ある程度洗えるし、もう私がもうパパパパパーと先に自分を洗って、でミーをさーっと洗って、でお座りしていい子で遊んで待っててくれたヨウさんをさささっと洗って、でさすがに銭湯だから一応電話で確認しておむつ外れてない子は大丈夫ですかっていうのを確認を取ってたんだけど、一応ミーとヨウはおむつ外れてないから湯船はやめとこうかなって思ってたんだよ。そしたらね、私がヨウさんを洗っている隙にミーさんちゃっかりねヒーさんとフーさんと一緒にね湯船ちょこんって入ってたんだよねあっってなったんだけど、もう人が本当にちょっと少なくて一人二人くらいしかいらっしゃらなくて、しかもそのお二人も湯船入ってなかったんだよ。だからあちょっとくらい大丈夫かなすいませんって言いながら、ちょっとヨウさんも体若干冷たかったのでぬるめの方だったけど、ちょっと30秒ほど数えて温めさせていただき、
まあ、短時間でささっとね、
うん、ささっとで、ヒーとフーはもうちょっと入っていたいって感じだったんだけど、とりあえずそこは許し許可をし、じゃあミーさん行くよって言ったんだけど、まあヒーとフーが行かなかったら動かないよね、しょうがないからもう全員上がれって言って
そうだね、逆に言えばヒーとフーさえ上がる方向で動けば、
うん、
一網打尽でついてくる。
そうそうそう。で、まあ脱衣室に戻ってそれぞれね体とか拭かせて服とか着せたんだけど、ここでね一つ問題発生しまして、フーさんがお腹痛いって言い出したんですよ
まさかのねまさかのフーお腹緩む事件が
そう
発生してしまい、
発生してしまい、で私もねヨウさん着せてミーさん着せてだったから、ごめんちょっとトイレ行けるって言って、フーさん服も着ないで裸のまま脱衣スペースにあるトイレの方に入っていって、でお洋服着終わった日にごめんちょっとフー様子見てきてって言いながら、まあミーさんヨウさん自分も やってで大丈夫って言ったんだけど、うん出ないって感じのを 2,3 回繰り返して、でその隙にまず髪の毛とかを乾かし、でちょっとそこでヨウさんの授乳をし、この時点でね7時回ってたね。
まあまあでも収録時間的には押してなんぼっていうか押した方が好都合っていうか
そうそうでもとりあえず私の中では、まあ、その後ね銭湯から近いあの商業施設の中にあるなんかご飯屋さんどっかで食べようと思ってて、で空いた時間をそこでちょっとショッピングなんて思ってたんだけど、まあ7時だからご飯食べてギリギリショッピングできるかなくらいで思ってたんだよね。で施設に着いたのが7時半くらいで、お昼はねフーの食べたいものリクエスト聞いてあげたから、じゃあ夜はヒーねって言ってヒーにお店あるけどどこがいいって言って選んでもらってる間にもフーさんがお腹痛いっていうのを繰り返し、でお店に入ったのが結局8時近くになっちゃって、
トイレとかを済ませててってことね。
そうそう、うん、済ませたりとかして、で8時くらいになっちゃって食べたいもの選んでいただき料理が来たんだけど、フーさんがお腹痛いでもお店で私一人だからどうしようと思ったんだよね。そういうとこってさ商業施設だからさ店舗内じゃなくてその施設内のトイレ行くじゃない、お店出なきゃいけないんだよね。
そうだね、
うん、 でだからそのお店の人にすみませんちょっと子供トイレ行きたいって言うんでちょっと子供2人残していくんですけど大丈夫ですかってちょっと確認取ってあいいですよって言ってくださったからすぐ戻りますなんて言ってトイレ向かって、まあ、結局ちょっと緩いあいつが出てきたんだよね風さんから
そうなんだよね、うん、多分冷たいものの取りすぎなんだよね
そう水筒も飲み干してたからで、まあ、アイスも食べちゃったしねまあそれでも緩いあいつを出したおかげで風さん復活したんだよう
ん
でお店になんとか戻ってさあご飯を食べようかって食べ始めたら今度みーさんがあのですねううっていうなんかあのえずきをされたのであこれやばいかもと思ってとっさにみーさんのお口に手を持ってったんですあの受け皿みたいな感じでそしたらキラキラが出てきましてお店にキラキラ
まあそこまで大量ではなかったんですけど、うん、ちょろっと
そう、うん、私の手に受け止められるくらいのキラキラが出てしまってでもお店の人にすいませんすいませんって言いながらちょっとお片付けとかやっぱ多少こぼれてしまった分があったのですいませんすいませんって言いながらいろいろしてもらいで気がつけばもう8時半でひーさん食べ終わってたんだけどふーさんがまだゆっくりゆっくりもぐもぐ食べててでもねちょっとみーさんのお洋服が汚れてしまったので商業施設なのをいいことに私はもう替えの服をね買いに行きたくてしょうがなくてふーさんをちょっとせかし最終的にちょっと少し残ってたけどごめんなさいしてごちそうさまでしたって閉店間際の商業施設を走り服を買い気がついたらみーさんもお尻も緩かった閉店アナウンスが流れる中慌ててトイレでおむつを買い車に乗せ9時
結局フーとみーがちょっとお腹緩くなっちゃってみーはそこにちょっと戻すのがくっついて、うん、っていうのが発生していてで一応言っておくとこれ感染系とか別にそういうのでは全然なかったし、うん、発熱とかもなくて、うん、やっぱり多分冷たいものの取りすぎが原因だったっぽいのは一応言っときます、
うんはいうん、なんかあとみーさんの場合眠かったっていうのもちょっとあったみたい で、うんうんでね、結局おむつとか着替えとか終わらせて車に乗せたらもうすぐ寝落ちしてたのから疲れちゃってたねごめんねなんて思いながら9時に今度帰宅ドライブ最後のミッション
だから一応歌が体調不良の子供を連れ回していたわけではないっていうのは一応言って、
はい、そこは大丈夫です
置かせてもらって、
はい、冷たいものをちょっと私がそこまで管理できなかったっていうただのミスでした
まあでもあれだけ暑いとねやっぱり水分は取らせたいしどうしても冷たいものを取らせたいし、
うん、
あとは単純に時間を持たせるっていう意味でも、
うん、
まあアイス食べたりとかもまあしたくはなる、
うん、
っていうか子供たちも食べたいって結構なるからそうそう、うん、難しいとこだけど ね、まあただそれでそういう風な感じになったっていうのが今回の体験、うん、経験ではあるから小さい子供がいらっしゃるご家庭の方とかはよかったら参考になるかなっていう部分だと思います、はいまあ、冷たいものをやっぱり取りすぎるとっていう部分、
うんうんね、
あとフーとミーの共通点はシャツがズボンにインされないんだよでお腹が普通に出てることが多い
どんなに入れても自分でめくって出すんだよねお腹を見せるっていうか
あミーは特にね
うーん
フーはなぜか動き回ってるうちにシャツが出てるっていうタイプで、
うん、
ヒーはやっぱりちゃんとその辺は小学生だけあってしっかりしててだけど多分ヒーがフーと同じ年であったとしてもヒーの方がその辺はしっかりしてるんだけど
そうだねわかる
だから防御力が違ったっていう、うん、感じかな、
ね
まあ、それででも車に乗せて、
うん、乗せてあとはもう優雅に のんびり優雅にでもないけども、私の中ではもうだいぶあー疲れたーってなって、でもあとはもうドライブして帰るだけだから子供たちは寝るだろうと思って、でドライブ始めたんだけど、まあさっき言った通りミーはすぐ寝たんだよ。でヒーはまだ大丈夫元気で、フーがちょっとうとうとし始めたかなだったんだけど、ここでねヨウさんがねギャン泣き入ったんだよ。あそうだヨウさんのご飯と思って銭湯出る前にあげてからあげてないやってなったから、途中コンビニの駐車場をお借りしてちょっとね20分くらいヨウさんにご飯をあげて、おむつはまあ大丈夫そうだったからごめんそのまんまでって言って、でまた出発して、そしたらまあヨウさんもねぐっすり寝て、フーさんもぐっすり寝て、まあしばらくヒーと2人でちょくちょく話しながら帰ったんだけど、まあそんなヒーさんも30分走ればねんねし、今度一人でね暗い道を一人でゆっくりドライブして、でなんとか家の近くに着いて、で一回お家に帰る前にアッキーの方に連絡を取って、そちらはどうですかと、で近くのコンビニの駐車場をまた借りてちょっと待機していたら、まだちょっとまだね楽しく収録してるっぽかったから、じゃあもうちょっとドライブ延長だなと思って走って、そしたらもうそんなに時間かからずに呼び戻されたので、お家に帰りいろいろ子供たちその後下ろしてパジャマ着せて、起きた子たちは歯磨きとかさせてもう一回寝かしつけてから の、 あのツイッターの皆様にミッションコンプリートと終わったと連絡したところ、いつもの倍くらい、多分今までそんなに別になんかたくさんのいいねをもらうタイプのあれじゃないから我々は、なんだけどもいつも以上にこう皆さんがいいねを押してくれて、お疲れ様ってすごい皆さんがいいねしてくださって、あ頑張った私頑張ってよかったって思いながらその日は眠りにつきました。
本当にお疲れ様でした。
ありがとうございました。
俺も収録が終わって歌が車ついて入ってきたの見えたからもうすぐ出迎えて、寝てる子全部抱っこして用のおむつを替えてわしゃわしゃわしゃわしゃって動いて、うんだね、
うん、
だから俺は俺で戦いだったけど歌は歌で戦いだったっていうこの内蔵的クロップス話でした
でした。
はい、
ちょっと長くなっちゃってすいません。
はい、ということでそんな裏話、あの書き会の裏ではそういうことが起きてましたっていう感じだね、はい、
うん、
うん、はい、ということでじゃあ一旦本編はこれでおしまい。
おしまい。
はい、エンディングです。
です。
ということで、Spotify の番組、ベジフル大百科ザ・クロップスに出演させてもらって、その、俺側の話と、歌と子供たち側の話を今回はお送りしました。まあ、単純に、クロップスの収録の方で言えば、本編でも言ったんだけど、まあ、楽しい。ものだったし新鮮なものだったし、うん、うん、俺鶴ちゃんとか浩平さんは SNS でなんだかんだつながったりはしていたけど、リモートであれとにかく普通に会話をしたのは初めてで、
うんうんうん、
初めて会話をしてそのまま収録だったんだけど、
うん、
うん、いい経験をさせてもらったなっていう感じ、
うん、
だね、
そうだね、
うん、なかなかねリモート収録も俺初めてで、
うん、
そもそもオンライン通話系で話すっていう経験自体があんまりなくって、
うんうん、
それだけでもちょっと あわあわしたってのはあって、
うん、
だからクロップスの第6巻を聞いてもらうと、俺がちょっとこう話すんだけど一回止まってまた話し始めるみたいなシーンがちょいちょいあって、
うん、
それはちょっとこう発言が重なった時に止まって入り直してみたいな話し方をしていて、
うん、
やっぱり普通に対面収録とは違うんだなっていうのを感じたりはした、
うん、
でもそれも含めていい経験、うん、だったなって
そうだね
思うから、うん、チャットもの皆さんはクロップスの方は聞いていただけているのかしらどうなのかしらって思いつつ、もしよかったら Spotify で無料で聞けるので聞いてみてほしいですね。
はい、
書きについてまたより深めてもらえる内容だったと思います、うん、ただ書き農家がキャッキャしてただけの気もするけど
キャッキャしてたね。
でも内蔵をよく聞いてくださってる方はちょっとにやりとするような内容を入れることができたりとかもしていて、
うん、
個人的にはね、それこそアキさんがオープニングのお便りで言ってくださってたけど柿の四分類の話、
うんうん、
あれ牛蔵昔から聞いてる人はちょっとにやりかなって思いつつ、
ね、
うん、不完全渋柿でゲシュタルトが崩壊するっていうあれ
ねちょっと待ってちょっと待ってみたいな、ね、何がなんだっけみたいなね。
そうそうそう、鶴ちゃんと光平さんもんんっていうリアクションをちゃんと入れてくれてありがたかった ね、うん、
まあ、そんな楽しい収録ができて本当に裏で頑張った甲斐があった
ね。まあこんなことになるとは思ってなかったんだよね。
そうだね、
実家に泊まって終わるだけの話だと思ったんだよね。
そうそう、
ただそれだけのはずがこんなことになるとはみたいな、うん、
ね、4人連れて近くのスーパーとか近場の買い物くらいだったらもう何回もやってるから全然余裕なんだけど、さすがにねあの長時間を遠出でってなるとやっぱ初めてだったから、まあでもいろいろちょっとあったけど、まあ、なんとか無事に生還できてよかったです。
本当にお疲れ様でしたっていう、はい、ある意味内蔵総力戦だったっていうクロップス収録でした、
はい、でした、
はい、正直ね夏が一番きついんだよね。
うん、
冬はさ着込んで2階に行けばどうとでもなるんだけど、
うん、
暑いのはもうどうしようもない。
そう、脱げないもんねこれ以上っていうね。
で俺去年は古典絡みとかで結構インスタライブをやっていて、
うん、
夏に2階でインスタライブをやっていたんだけど、
うん、
やっぱ暑くて相当きつくって、さすがに人様の番組に出れる貴重な機会でそれやりたくないなって思って歌に頑張ってもらったような感じです。
はい、です、
はい、そんなうちらも頑張ったクロップス第6巻、うん、柿の回よかったら聞いてみたりとか、よかったら広めてもらえたりとかしたら嬉しいです。
嬉しいです、
はい、今回の感想もそうだし、ちょっとクロップスのこと触れた感想とかお便りでいただけたらすごく嬉しいなって思います。
はい、
はい、そんなとこですかね。
そうですね、
はい、ということでクロップスの方もまだまだ連載は続いているので、
うん、
引き続きよろしくお願いします。
お願いします、
はい、農業の世界を少し知ってもらえるいい機会になると思います。
はい、
はい、毎回ねゲストが変わっていっていろんなカラーのある配信になってるっていうのも楽しいところかなって、
うん、ね、うん、面白い。
単純にそれで楽しめるし、農系ポッドキャストのこととかに、まあ、通じているっていうか知っている方ならなおのことにやりだよね、
うん、
ちょっとこう農系ポッドキャストオールスターズみたいな、
うんうん、わかるわかる
風になってる感があるから、
ね、
うん、そこも楽しんでもらえるところじゃないかなって思います、うん、
はい、
はい、俺も引き続き聞いていきたいと思ってるし、もしかしたらまたどこかの回に出演させてもらえるかもしれないし、出演はないかもしれないけど うんね、まあ、ちゃんと話せるのは柿だけですわ俺は。
そうですね柿専門だからね。
他だとちょっとこう聞き役か、うん、ガヤか。
そうだね、ガヤがもし必要でしたらぜひアッキーを。
でもガヤだったら多分浩平さんだよ、
う
ん、
そうだね浩平さんだったね。
うん、まあちょっとその辺はどうなるかまだ分かんないけど、
うん、
もしまた登場することがあったら内蔵の中でも言おうと思うし、その時があればよろしくお願いします。
お願いします。
次こそは歌はそこまで負担がいかない感じでできると思います。かっこ予定はい、ね、ということでクロップス込みで今回も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もぜひまた、これは内蔵限定でグダグダ話にお付き合いください。
お願いします。
ということで今回もこれでおしまい。
おしまい。
内蔵ではリスナーであるチャットもの皆さんからのご感想やご質問を募集しています。番組紹介のページに受付フォームがありますので、ぜひ気軽にお寄せください。またツイッターもやっています。フォロー、コメント大歓迎です。
ツイッターアカウントは @uchiguda_radio @uchiguda_radio です。ハッシュタグうちぐだでぜひつぶやいていただけたら嬉しいです。
うちはカタカナ、
ぐだはひらがな
のうちぐだです。
お便り待ってます。ではでは、
また聞いてね。
うちぐ